消防署の方から来ました。戸塚高見。僕はさまよっていた。人生という嵐の中を。何をやっても空回りして、うまく前へを運ばなかった。あがけばあがくほど、かっこ悪いほどに沈んでいった。周りだけが気楽に夢を実現していくようだった。群馬県安中市。そこが僕の生まれた町だ。今では新幹線も通り、少しばかり有名になったが、相変わらず静かな場所だった。それでも空気だけは綺麗で、夜の闇に映る信号は、澄んだ光を遠くまで放っていた。もちろん歩く人など誰もいない。ただ道は広く、車は数台行き交うのに、ひどく寂しかった。その頃の僕は、ここが嫌いだった。多分男と逃げた母親の記憶がそうさしていたのかもしれない。残された5歳の僕と、真面目しか取り柄のない父は、それから不器用に生きてきたから、抜け出したい。ただぼんやりと、そう思っていた。そんな時、3年間思いを秘めていた山本しおりが、東京の大学を受験するという。結局それが僕の背中を押したのだ。やってみればいいさ。東京への仕送りは父さんが何とかするさ。父は不実な息子の思惑など知らずに、少し誇らしげにそう言った。群馬だと行きたい大学がないんだ。ごめん。お前の人生なんさ、好きなようにやるがいい。もちろん大学なんてどこでもよかった。僕はどうにか二流大に引っかかり、これといった目標もないまま東京に出てきたのだ。他に知り合いがないことを理由に、あの山本しおりと連絡を取り合った。順調に進展するように思えたけど、数回会ったその後からは、サークルが忙しいなどと言って、彼女は待ち合わせ場所に現れなくなった。つまり、振られたのである。一方的に追いかけるのはあまりにも見苦しく、これが運命なんだと勝手な精神論を組み立て、僕は自分を納得させた。その後は手当たり次第女と付き合ったけど、誰にも心を開かれることはなかった。一流大学を出てもなかなか就職が見つからない時代、それでも僕はなんとか首都圏に3店舗のファミリー向けレストランを持つ会社に就職した。仕事の内容はパートの主婦とほとんど同じ。けどそれなりに努力して溶け込もうとしていたのに、大卒というくだらない肩書きにコンプレックスを持つ高卒らしき店長から些細なことでいつもバカにされた。そして気がついたら辞表を叩きつけていた。それからは飲食店のバイトを転々と。でもどこか満たされない。心身ともに疲れていく。そんな時僕は西谷さんという3つ年上の同郷の先輩と知り合った。一緒に就職しないかと誘ってくれた。営業らしく最初は契約社員だが、頑張れば半年で正社員にもなれるという。無条件にありがたかった。仕事は消化器の訪問セールスだった。別々に売り歩いてもいいのだが、西谷さんの提案で一緒に組むことにした。二人分売れば問題ないし、何より彼の営業センスは見事で頼もしかったから。西谷さんは下調べをしていたようで、その日は上岡と表札のある、いかにも老人が住む古い平屋の前で足を止めた。そして様子を伺う。すると、年は20代前半だろうか。ショートカットで、まだあどけなさが残る可愛らしい一人の女性が出てきた。じゃあまた明後日ね、上岡さん。彼女は軽く一礼しながら、恥ずかしそうに微笑み、ほっとした様子で横開きの玄関のドアを閉めた。僕はその彼女の眩しい輝きに目を奪われていた。理由はわからない。都会には染まっていない純粋で優しそうな、ふんわりとしたそんな雰囲気に、ただ引きつけられたのだ。しかし彼女はこちらに目をやることもなく遠ざかっていく。この家に住むのが予想通り老人であるならば、お孫さんなのだろうか。けど、神岡さんと呼んでいた。とすると他人なのか。西谷さんは